月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。どうもシーラです。月刊ゆきさだえさおのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ゆきさだえさおの模様をダイジェストでお送りします。ゆきさだ監督のラジオの世界へようこそ。
2月18日金曜日、時刻は8時を回っております。月刊ゆきさだえさおの時間でございます。
はい、
お相手は私木部敏夫と
シーラと
ゆきさだえさおです。
ということでですね、はい、まあそこそこ暖かくなりつつありますけども、はい、まだまだ2月ですんで
寒かった、
夜は寒いですよね。でも昼は今日すごく暖かかったんで、
日が差せばね、
まあ春の訪れ的なこともありつつ、
はい、
この番組ではいろんな情報をですね、
はいはい、
今日結構いろんな情報が多いので
満載です。
満載でお届けしたいな。
1時間半送ります。
そうなんだ。
ギュッと圧縮して55分でお届けしますんで、はい、じゃあタイトルコールからいきましょうか。
はい、
じゃあ監督お願いします。
月刊ゆきさだえさお
よーいスタート。
月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。
生放送でお送りしております月刊ゆきさだえさおです。皆さんからのメールファックスもどんどん寄せていただきたいと思います。宛先はこちら。
メールは監督アットマーク fmkumamoto.jp、 監督アットマーク fmkumamoto.jp、 ファックスは0963555200、 0963555200番でお待ちしております。
なんか先ほどですねタイトルコールの時に、
はい、
通常だったらね木田監督が用意スタートって言うんですけど、
用意、はい、スタート、
シーラの声でもない、
違った、
別の女性の声がしたんですけども、
でしたね、
スタジオにもう一人ゲストをお迎えしております。こちらの方です。
脚本の伊藤千尋です。よろしくお願いします。
いらっしゃいませ、ようこそ。
まあ伊藤千尋さんというとですね、まあ生田組の、
はい、
生田監督の懐刀として、ね、いろんな作品を手掛けて、うん、今あの現あの配信されてますパーティー終わったも、
うん、
伊藤先生の、
そうですよ
ということで、
はい、
まあ今日、なんか熊本に別に遊びに来たわっていう感じなんですか。今回
福岡に来たんだよね。
あ、そうなんですか。
あら、シナリオ合宿に
来
ました。合宿、
あ、またね、例のこうなんかこもって、
そうです、
あのいわゆるなんですか、監禁されて監督からいじめ抜かれるっていう、あの恐怖の、
うわ、恐怖の合宿に、
はい、もう最近はいじめてないですよ。もう最近はお任せしていてですね、もう僕はゆっくりこうちょっとね朝の空気でも吸って散歩でもしてようかなと、伊藤さんは帰ってる、どうできたの、どう見せてみたいな、
うわ
って、じゃあ続きをどうぞっていう、それは理想ですけどね。
でもあれですよね、そのパターンで去年一昨年といろいろまた新しい作品を仕込まれて、
うんうん、
で今度は愛妻家なんかもね熊本で合宿したやつですよね、はい、
そうです、
まあ、それがもう今形になってきてるわけですから、
ね、
まあ1年後2年後ぐらいのまたまだ言えない的な、
言えない的な、
言えない的なですから、
ね、すぐ言いたいですけど、
ね、言っちゃいそう、
いやーこれちょっとね
言えない的な、
今回楽しみですね。今回っていつも楽しみでじゃないとできないんですけど、うん、今回はちょっとなんかね面白くなんじゃないかなと、
うーん、
自分の中では結構書く前から、書く前にワクワクしてるってことは結構いいんですよ。なんかやらなくてもいい仕事じゃないわけですよね、まあまあどの作品もそうですけど、でもなんかモチベーション上げてそこまで持っていかなきゃいけないのが意外と今回は、最初から意外とモチベーション上がる、なんかこうそのままでいいんじゃないかなと思いながらも、結構面白くなるぞと、僕個人はよ僕個人はよ、
伊藤さんはどう、
私も相当いい予感がしてます。
いい予感がしてる、楽しみ、
ね、ちょっと今までと違うよね。
そうですね、
また新たなことをやろうとしておりますね。
なんだろう、なんだろう。
でもね、今までの何か手法を取り入れてはいると思います。ヒントはね、
うわ、
そこにある。
気になるな、これが明らかに。
いろいろこう学習ですから、
なんだろうな
学習ですからね。まあ、あの伊藤さんは今度こうほら女たちに遊ぶと、
はい、
パーティーが終わったっていう BTB でね、
はい、
意外とその BTB ってなんだろう、携帯配信のものだから、うん、なんかこう思いっきりやってみたいなと思うことをぶつけてたりしてるんですよ、
うん、
今回だから伊藤千尋のオリジナル脚本で5人の男と中里さん演じる、うん、漫画家が妄想する5人の男たちで、ね、すれ違った男と妄想してる話っていうね、うん、すごくちょっとね こう思わぬところでいいものが、
うん、なんか去年のパーティーは終わったが1300万ダウンロード
そうですね、
ものすごい数字ですよね。
女たちは二度
遊ぶ、女たちは二度遊ぶが、うん、でこと今回のパーティー終わったもなんかすごいスタートダッシュだったらしい、
うん、スタートダッシュはだから前よりちょっと多いぐらい、
お
だから、ね、もっと増やしたいですけど、でもまあそれはいろいろね、これからのね、皆さんがこう興味持っていただけるかどうか、
ね、こちらの方にはね、メールが来てますよ。
はい、イカリア真嗣さんです。パーティーは終わったわ、携帯の機種が違うので見れてません。友達がドコモだったので見せてもらったら仲リーサがすげえ可愛かったんで、すごい続きが気になります。ドコモ以外の機種でも見られるようになりませんか、監督お願い。
あ、ちなみにこの方はですね、うん、違う携帯
です
ね、これは
違う携帯ですね、
S で始まるところですよ。
あ、そうでしたね。そうかそうか、
ちょっと難しいですね、やっぱ BTV はドコモ動画なんで。
そうですね、まあでも DVD まで待つしかないですよね。
待てるかな どうかな、
今見ないとね。
そうよね、そうですね。
なんかね、なんだろうな、連載漫画とか連載小説をやってる感覚に近いんですよ、
ですよね、
この配信の仕方。僕らは作ったものをこう小出しにしてるわけじゃないですか、まあ連載に追われてないですけど、なんか映画でそういうことってないから、普通できたものをみんなが公開が決まって、いいとか悪いとかってみんな言うんですけど、なんか連載だからちょっとずつちょっとずつ5分ずつ進んでいくから、ちょうどなんかね、だからなんかこうヤングジャンプかなんかに連載してますみたいな感覚でいるんですよね。僕らは
今回はあれですよね、オリジナルなんですよね、はい、お話としては。
そうですね、5話全話オリジナルで、
去年の女たちは二度遊ぶは吉田秀一さんの原作がありましたけども、はい、今回はオリジナルということで、
はい、
伊藤さんは大変だったんじゃないですか。
結構大変でしたね。1ヶ月半ぐらいで全話仕上げなきゃいけなかったので、もう結構もう物語が全部浮かばないかもしれないと思って相当焦りながら書きました。
でも今回男優さんがね、
はい、
すごく素敵な方たちがいっぱい出てるじゃないですか、
はい、
今まあ配信されてる分でいうと成宮ひろき君のエピソードが今配信されてますけども、はい、この後は永山健人くん、高岡壮介さん、林健人くん、小出圭介さん、まあ中里沙ちゃんは全部出てますけど、
うんうん、
この方たちが出てくるということで、まあなんていうんですか、こう男優さんの見せ場みたいなところも結構ある感じですか、これから
は。もう続々出てきます、
ね、楽しみです。ちなみに私たちもね、
はい、
シラさんと私キベトシオも出てるっつうかなんつうか、ちょっとお手伝い的な感じでですね、
思いっきり出てますけど、
はい、
ちょっとね、
エピソードに絡んで
重要なシーンでね、
重要なシーンでFMK モーニンググローリーの松崎さん、
はいはい、
松崎弘樹さんも含めて3人でいい形で絡ませてもらってますんで、これはもうちょっと先の配信になりますから、
ね、あ、そうですね、
楽しみにしていただきたいなと思いますが、こちらの方にはですね、
はい、
感想が来てますね、もう見た方の、
はい、うん、はい、ラジオネーム赤見さんです。パーティーは終わった、見ました。あんなパーティーがあったらちょっと参加してみたいです。中里依紗ちゃんかわいいなといただきました。
なんか映画っぽいですよね、なんかオープニングのところの、
オープニングですね、
映像の深みとかも、
そうですね、うん、まあ最初もう見た方はね、わかると思うんですけど、なんかこうどうしようかなと思ってつかみをね、
うんうん、
漫画家の話じゃないですか、
はい、
でちょっとまあ見てもらうとわかるんですけど、ああいうちょっと漫画のページから始まるようなスタートを編集の最終段階で直前で考えました。
え、そうなんですか。
なんかね、まあいろんな理由があって、
うんうんうん、
そうした方がいいだろうって言ったらすごく効果的になって、うん、僕がちょっと気になってたところも払拭され、
うん、
うまくいったんですけど、うん、なんかそれもなんか愛妻家でね、
うん、
最初に思い出をサイレント風にオープニング始まるじゃないですか、あれのこう進化版みたいな。
あ、なるほど、うん、ちゃんとこうじゃね、リアルタイムで久田監督作品を追っかけてる人は、あそことつながってるなっていう感じは、
あれがうまくいったんで、
うん、
うまくいったことは2回やらない手はないじゃないですか、
うん、
でそれでどうだとっていう、まあ、口で言うだけですよ。それをまあ編集の、
うん、
まあ、今井剛という僕の右腕の もう一人の雪貞勲みたいな編集マンがいてですね、うん、もう彼がちょっと聞きとしてどうですかねみたいな感じで出してきたものがあれで、すごい面白かったですね。やっぱね、それ本当に一日でやってもらいましたからね。それであの元気が出てくるっていうのはやっぱりすごい才能があるスタッフを持ってて、俺は幸せだなと口で言えばいいんだからっていう、口で言うのは簡単ですからね、大概できないですよ。でそれもやっぱりデジタル時代というか、今ノンリニアでもうアビットっていう機械を使ったりとか、ファイナルカットっていう機械を使ってやってる、多分ファイナルカットっていうのを使ってるんですけど、そういうことがもうね、一瞬にしてこう作れるんですよね、フォトショップとか使いながら。これが昔の映画の撮り方だったらまずできないですからね、オプチカル撮影をしなきゃいけないから、
フィルムだとまた
フィルムだとそれにもう合成をしなきゃいけないんで、あんなことなんかもう一日でなんか草案を作ってくれなんて編集で言われても、多分1ヶ月ぐらいかかっちゃったんじゃないですかね、あんなことを。だからそれができるようになった時代っていうのはやっぱり便利だなとも思ったし、まあ携帯であれだけの映画的なクオリティの高いものを配信できるようになってる時代だから、もうとんでもない進化をしてるんじゃないですかね今はね。
なんか確かに今の技術じゃないとああいう作品にはならないだろうし、ああいう公開の仕方っていうのも今っていう感じですよね。
そうそう、だからなんかなんだ、映画とか前は何回も言ってるけども、映画館で見るのが映画なのかと僕らいつも問うわけです自分たちに。僕らは映画館で見るものを映画としてすごくそれにこだわって、それに恥ずかしくないものを、神聖な場所だからスクリーンにかかるものが、ただ果たして本当にそれが全部神聖な場所で神聖なものだけがかかってるかってそうじゃないですか、じゃないわけじゃないですか、判断するのは観客の皆さんであって、だからじゃあ映画が偉いのかと思った時に、その対極にあるじゃあ携帯の配信されたその小さな画面だから劣るのかって言った時に、それは劣っちゃいけないでしょっていうことを自分たちでなるべく実証したいんですよね。やっぱそうしないと、なんだろう、なんかそういういろんなメディアがやっぱりこう成長していかないですよね、新しい時代に追っつかなくなっていくっていうか。でそうすると映画も多分共倒れしてしまうから、僕らはだからどこで最初に見るのか、僕は BTB で連載企画、連載ものを映画を小出しに連載していくっていう発想もしたら面白いし、面白がれるじゃないですか。で新作を、とにかく映画の新作を BTB 市場じゃなくて、何て言うの、携帯上で発表するっていう発想なんですよね。だからなんかそうやって見ると得した気分になると思うんですよ、ここでしか見れないものを見るっていう。
もうそもそもね、昔の映画とかはそういう連載みたいな、ちょっとずつ公開するみたいなものもありましたからね、そのヒーローものみたいな、ピンチのところで自習続くみたいな感じで、また映画館にお客さんを呼ぶっていう公開の仕方もあったわけで、なんかそれとこう、それ形が変わって今は携帯でということなんで、まあ先ほどの方はぜひキャリアを乗り換えていただいて、
ガリア新さん、
まあ、この期間だけでも
乗り換えていただいて、そうそうそうそう、
この3ヶ月ぐらい乗り換えていただいて、また戻っていただいて、
中里依紗ちゃんすげえ可愛いですよ、
それやっぱりあなた後悔すると思うな、今これ見ないとね。ということでこちらの方にはちょっとこれは映画賞絡みのニュースですかね、はい、今日はちなみになんか大きな賞がねこの後、あるとかないとかいろいろありますけど、はい、
ラジオネームフームーンさんです。雪貞監督こんにちは。いろんな映画賞が発表されてますけど、主演男優賞は今度は愛妻家の豊川悦司さんが受賞してるのが多いですよね。やっぱ監督として嬉しいもんですか。
うん、まあ嬉しいですよね。
キネマ旬報もそうでしたしね、
そうそう、だから豊川さんはだから、ね、今度は愛妻家と必死剣取り差しっていう日本の、はい、やっぱ対極にあるコメディーと、なんかすごくね、うん、シリアスな、
ね、全然違う役ですもんね、
役どころだったんで、その2つをやっぱやったっていう評価は強かったし、やっぱちゃんとその作品を選んでるっていうところも評価されたんじゃないですかね、おそらくね、要するに役者としてどういうふうに立ち振る舞うかっていうのはやっぱすごく、そこも含めてだし、それを演じるっていう豊川さんの実力っていうものが評価されたんだと僕思うから、なんか横浜映画祭をね、ちょうどもう先週ですか、2月の何日でしたっけ、横浜映画祭は6日でしたね、
はい、
に我々は行ってきたんですけども、すごくやっぱ豊川さんが非常になんか愛妻家のことも含めて評価されてすごく良かったし、石橋蓮司さんも助演男優賞、
すごい、
我が石橋蓮司
我が
撮影の福本さんも受賞して
、そうそう、撮影の福本さんも3つ受賞して、でなんかすごく僕らなんちゅう の, あの花束を持って、伊藤も含めて、伊藤はレンジさんに
渡していただきました。
なんか石橋レンジさんとはすごいなんか可愛がられてるって話を聞きますけど、はい、
酒飲み友達だもんね
飲み友達じゃないですか。
そうです
僕は飲めないですから、やっぱ飲める人じゃないとレンジさんにやっぱ夜がね、こうやってやっぱこう、でもやっぱり歴史を、あれだけの長い歴史を持ってる人だから、非常に面白いネタを
たくさん聞かせていただいてもらってます。そのうちの一部が遠くの空に消えたりも使われていたり、
そうそうそうしたりしてるんですよ、でなんかやっぱりね、面白い話を、
まあ、映画の歴史、演劇の歴史みたいな人ですからね
そうそうそうそう
ですよね。
さあこの後のなあテレビでもなんかうまいこと言ってくれるんじゃないですか、いろいろなことを何の番組とは言いませんけど、石橋蓮司さんが
登壇しますからね。
その横浜映画祭のことで、ちょっとこちらにもメールが、はいはい、行ったって方ですかね、この方。
そうです、長いメールをいただきました、うん、ラジオネームむつのさんです。横浜映画祭行ってきました。授賞式でまさか監督がプレゼンテーターで登壇されるなんて思ってもみませんでした。公開から1年ちょっと経って何回も見たのですが、授賞式の後に上映された愛妻家をまた見ました。 DVD で自宅で見るのと違い、新鮮な感動が自分の中で蘇りました。いただきました。
すごくわざわざ九州からね、
ですね、
横浜まで行かれたみたいで、
すごいですね。
そうそう、なんか
ですよね、
はい、
ね、すごく近くにいらっしゃったみたいな、それで声かけてもらった方がいいですね、せっかく九州にから来てるんだったら、
月刊ゆきさだいさんを聞いてますって言ってくださいそしたら多分ね、邪険にはされないはずです。
そうですね、おって、
はい、いや邪険にしないですからね、基本は。
あ、そうですか。
だから声かけにくいみたいですけどね。
ね
え、大丈夫ですよ。
大丈夫ですよ、怖くないですよ。
かけてみてください。
いや、横浜映画祭もすごく盛り上がって、ね、なんだろうな、なんかね、これちょっと悔し紛れに言ってるわけじゃなくて、うん、僕は受賞してないわけですよ。なのに映画祭に行くなんていうのは、あまりな経験がない、ね、映画祭とか映画賞にプレゼンターでしょ、でもなんかね、すごくね、面白かったですね。いい意味も悪い意味も含めて、映画賞ってなんかすごく自分がもらう時って舞い上がってるから、なんかね、こう興奮状態にやっぱあるんです、どっかに。もらう側は緊張するし、なんかなんて言おうかみたいな、挨拶しなきゃいけないわけじゃないですか、感謝の気持ちを。こっちはおちょくりに行ってるみたいな感じで行くと、非常になんかこう和気あいあいとやってて、あ、映画賞ってこんなもんなんだという、もうこんなもんだって言い方変だけど、やっぱりどこまで行ってもやっぱね、ご褒美なんですよ。なんかね、優劣を決めて評価されに行く場所ではないですね。なんかね、なんかご褒美でみんな良かったねっていう、その上げる側もなんかそういう気持ちいるんですよね。なんかそういう盛り上がりがあって、で結構なんかそこでちょっとやりすぎちゃったりとか、コメントを求めすぎちゃったりとかして、ね、ちょっとレンジさんがちょっとムッとしたりとかしてたんですけど長いとか言いながら、でもそれでもレンジさんも怒らないわけですよ、どっかで、大人になって、でもなんかそういう場なんだなと思って、なんか映画賞ってそういう気持ちの中にいるんだから、あ、なんかいつかね、また自分たちの映画がなんか良かったよって言われてっていう時に、そういう気持ちでニュートラルにもらえるようになれば、やっぱりこれもらえないとかもらえるとか言ってちょっと落ち込んだりとかするじゃないですか。だからちょっと変わりましたね。あ、いいもんだなっていうか。なんか何よりも誰がなんかありがとうとか言ってますけど、だから自分に対するご褒美をもらえてありがとうなんですよね、きっとね。そういうふうに思えればいいなと思って。なんか花束渡してて、なんかむしろ僕は福本に渡したんだけども、撮影の福本に。僕は福本さんが賞を取ったっていう時が何よりも嬉しかったですからね、前も言ったんだけども、自分が賞をもらう時はやっぱ興奮状態であるからなんかドキドキしたりするんだけど、人がもらった時ってこんな嬉しいんだなと思って、なんかそういう気持ちにはちょっとさせてもらえたかなと思って、特に横浜映画祭はどっちかというとアットホームにやってるから、よかったんじゃないかなと思いますね。
いやー、いろんな映画賞がありますね。その裏にはいろんなドラマがあるっていうことですよ。
そうですね、
まあ ゆきさだ組は前に向かって、はいはい、先のいろいろなことを今からやるということで、はい、明日からまた新たな
まあ次の映画賞を取るとかとかじゃないでしょうね。ないけどちょっと面白い
どうなんだろうね。これ元気になるな
面白いですよ。
もうニヤニヤしてる。
ちょっと今日ちょっと触りだけでも夜に後
で夜に、ね、
これは言えませんよ。
なんだ
家に言うといろいろね差し障りがあることがある。
そうなんです
いろいろと、
は
い、
そうなんです。
月刊ゆきさだいさおのポッドキャスト、いかがでしたか。月刊ゆきさだいさおでは皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。監督アットマーク fmkumamoto.jp、 ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001 熊本市千葉城町 5-50 FM 系月刊ゆきさだいさおの係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シーラでした。